シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
なんでしょうね、これは。
ほぼ、石山さんにもなんだ、説明的なことをあんまりせずに始めてるんですけど、
急激に始まりましたね。
はい、このシネマクティフ東京支部の、音声配信で、雑談会みたいなのを撮りたいなと思っていて、ちょっ
すよ。
と、それのパイロット版というか、いつも僕、だから、何々みたいなことをよくやってるんですけど、準備が大変なんですよ。
そうですね。
映画見て、感想考えて、いうところが結構大変なんで、ゲストの人に、自由に喋ってもらって、雑談会なんですけど、映画に絡むことをなるべく話すみたいな感じの雑談会にしたい
なる
な
ほ
と
ど
思っ
ね。
ていて、まあちょっとうまくいったら、他の人にも出てもらって、そんな、いつもの、にぎん何々みたいなネタバレなしの感想みたいな難しいって人とかも、映画の雑談だったら、
なるほ
話せ
ど
ま
ね。
すよって人とかもね、出てもらおうかなと思ってるんですけど、ちょっとそれをうまくいくかなと思って、試しにやってみようっていうか、まあ、これだから、ネギユーネクスト撮った後なんですけど、まあ、いつもね、そういう雑談みたいなことは、よくやってたりするんで、まあ、それを配信されることを意識してやるってだけなんですけどね、多分ね。
まあでも割とダラダラしてもいいわけでしょ。
そうですね、大丈夫です。はい。
僕も今エアコンつけちゃいましたけど。
あ、いいんです、いいんです。みんなもね、だらだら、のんびり聞いてもらえばいいっていうとこですけどね。
でもこれ何分ぐらいやるんですよ。
だいたい20分から30分ぐらい
あ、そ
で
ん
いいか
なに
な。
長く聞かされてもしまいます。
そうなんですよ。いつものね、ネギ何々とか、長いなって思ってる人もいるかな。
確かにね。何の話ですか。
だから、まあ、そこ何にもなければ、最近見た映画とか、これから何見ようって思ってる話とかがいいかなとは思うんですけど。
さっき、Begin You Next の収録して、
はい。
で、終わった後、明日これ見に行くんですよとかって話したとやっぱするじゃないですか、雑談し
はい
てて。
はいはいはい。
まあ、そういうのの延長線上ってことですね、だから
そう
ね。
ですね、はい。
それこそさっきちょっと話しましたけど、明
うん。
日、菊川ストレンジャーっていう映画館、菊川でしたっけ、あれ。
はい、そうです。
僕初めて行くんですけど、
おお。
なんかまあ面白いのいろいろやってるなと思うんだけど、
い
な
やー、
か
す
な
ごいで
か
すよ
菊川までね、行くっていうのがちょっと、あれで。で、明日、黒沢清監督の、あれ、チャイムって読むんですかね？
チャイムで合ってま
チ
す
ャイム
ね。
でいいんですよね。チ
は
ャイ
い。
ムを見に行くんです。それで、結構黒沢清監督好きなんですけど、言ってそんなにいっぱい見てないなと思ってて、最近ちょっとまあ、見るようにしてるんですけど、これ叫びっていうね、
おお、はじきに、でも、
そう。めっちゃ面白いんだよね、あれね。
あれすごいっすよ
そう。
ね。
で、黒沢清監督って、まあ、幽霊の表現とかを、どうしたら面白いかみたいなことをすっごいいろいろやってて、それぞれの映画で表現が全然違うんですけど、で、カイロってね、加藤晴彦さんのやつあるんですけど、あの幽霊と、その叫びに出てくる幽霊と全然表現違うんだけど、
まあ、時期としてはまあまあ近い方です
そう
け
そうそう
ど、
そう。まあ、どっちも面白いんだけど、独特でね、黒沢清って。で、見れば見るほどハマっちゃうっていうか。
いや、だから、昨日僕、ストレンジャー行ったんですよ。で、一本はそのチャイムを見て、で、もう一本見たのが、篠崎誠監督が撮ったアクションっていう作品で、
あ、やってますね、今ね。
これは、黒沢清監督が撮った短編で、ビューティフルニューベイエリアプロジェクトってやつがあって、それの、密着ドキュメンタリーみたいなやつなんですよ。で、まあ、昨日は、上映後トークに、篠崎監督のトークもついてたんで、黒沢清監督は来てないですけど、篠崎誠監督のトークあったんで、
なるほど。
そこで黒沢清監督の話もいっぱい聞けたんですけど、僕ちょっとツイッターでも書いちゃいましたけど、そのさっきの恐怖表現みたいなやつで言うと、 映画でアクション監督ってあるじゃないですか。アクションをつけてくれる。
うん。
で、それがあるんだったら、映画の恐怖表現だけをつける、
なるほど。
恐怖監督もあっていいんじゃないってことを黒
めちゃ
沢
くちゃ
清
面
監督
白いじゃ
は、言ってて、
ん。
それがあるんだったら、僕はやりたいってことをすごい言ってるっていう。
それは篠崎監督がおっしゃってる。
あ、篠崎
あ、
監
じ
督
ゃ
が
か、
黒
黒
沢
沢
清
清。
が言ってたっていうことを話されてたっていう。
黒沢清監督に来てもらって、そのホラーだけやってもらうってのももったいねえっていう。
でもね、やりたいんですよね。だから、ある意味、チャイムは、そこに特化したような作品になってるってとこですよ
そうな
ね。
んだ。
まあ、時間自体が45分ぐらいの作品だし、だから、恐怖描写撮りたいんですみたいなところを、濃縮したような映画なのかなとは思いますけどね。
それでちょっと思い出したのはさ、ゴジラっていう作品あるじゃないですか。で、ゴジラの監督って本田芳郎監督でしょ？でも本田芳郎監督って、その群衆のシーンとかクソうまいんだって、演出が。ちょっとクソとかあんまり汚い言葉を使ってしまって申し訳ございません。で、なんだっけ、ほら、黒沢清監督、黒沢清じゃない、黒沢明監督の映画で、まあ、ものすごいたくさんの人たちが合戦したりとかするシーンあるじゃないですか。ああいうのの演出だけのために本田監督呼ばれて、本田監督も喜んで行ってたらしいんですけど、いや、喜んでたかどうかわかんないですけど、そこだけ任されたりとかしてたらしくて、そういうのも面白いな。もう、当時もうバリバリ監督としてやってる本田監督を、まあ、来てもらって、群衆の演出だけつけてもらったっていう有名な話ですけど。
まあ、それはだから、うまい、そこ得意だし、好きなんでしょうね、自分で多
そう
分ね、そ
ね。
こやるのはね。
あ、なんだっけ。それこそだから、ちょっと話、少し違うかもしれないけど、カメラマンって、最初、もう、荷物運ぶだけの人から始まって、で、まあ、フィフスとかフォースとかサードとかセカンドで、だんだんこう、地位が上がってって、で、最後はカメラマンとして、まあ、デビューするわけですけど、その一個前にセカンドって人がいるんですけど、セカンドの人の主な仕事ってピントの操作なんですよ。
なんか、ピン
ね。
トマンとか言ってましたもん
そう。
ね、
ピ
それ
ン
こ
ト
そ
マンっ
ね。
て、まあ言うんですけど、それがむちゃくちゃ上手い人がいて、で、その人がやっぱ不幸なことに上手すぎて、なんか外国の映画に呼ばれたんだよな。何だったかな。この話すごい面白くてこの間聞いたんだけど。まあ有名な話だから何度も聞いてはいるんだけどね。その人に直接知ってるっていう、すごい照明部のベテランの方にこの間話する機会があって、その人の話聞いたんだけど、うますぎるゆえに出世できなかったっていうかわいそうな
それ
ね。
難しいですよね。それこそ AD 助監督とかも、やっぱ、これは入江優監督に聞いたと思うんですけど、やっぱ、すごい助監督っていう人がいて、やっぱり、また呼びたいってなるらしいんですよ。あの人がいてくれたらすごいいいからって言って。で、その助監督をまた呼ぼうとしたんだけど、やっぱり、もうその人は自分の監督取りたい
そりゃそうだよ
から、
ね。
もちろん、呼ばれたら力発揮できるってのは分かってるんだけど、もうやりませんっていうことを言って断られたってことを言ってましたね。
でもさ、やっぱ映画業界だけにじゃないと思うけど、スーパー、やっぱその専門になる人もいて、監督になるといろいろと、めんどくさいから、で、企画とか立てるとかっていうことにあんまり興味がなくて、現場が好きっていう人もいて、だからそういう人はスーパー助監みたいになって、監督より年上なんだけど、助監やってるみたいな人もいるよね、世の中に。ちょっと漫画のアシスタントにも似てるなと思って。やっぱスーパーアシスタントみたいな人いるじゃないですか。自分で漫画か、お話考えるんじゃなくて、そのアシスタントやるのにすごい手慣れてて、特化してる人、まあ、現場にいると超助かるんでしょうねっていう その人自身はいいのかなみたいな。
まあね、まあちょっと、一部ね、ルックバックでもそういうことはありましたからね、なんかね。
急に。最近の映画の話になった そう、
ちょっ
ルッ
と思
ク
い
バ
出
ッ
し
ク
ちゃった。
ね。ロンペさん、ルックバックってどう見てるんです？
僕もめちゃくちゃ面白かったですけど、ただ、なんでしょうね、どっかで、引け目というか引いた部分もあって、やっぱりあの作品が、本来食らうべきなのは、 何かを作ってる人だなっていうのはすごく感じるんですよ、僕って。僕の仕事は別にそういう仕事じゃないし、何かを作り出してる仕事じゃないから、やっぱ何かをクリエイトしてる人にこそ、わかる何かが、もしかしたら、よりわかる何かがあるのかなっていうところは、感じる作品であるなってところですね、なんかね。
でも仕事に頑張ってるすべての人、まあ、仕事だけじゃない、勉強もそうだし、何か頑張ってる人は全員食らっていいんじゃないですか
いや、
ね。
だから、もちろんね、当てはまる部分はあると思うんですけど、その、さらに、なんだろ
まあね、
う。うん。
クリエイト
う
だし、単純労働とかとまた違うね、多分ね。
ん。うん。いや、なんかね、僕がもっとハマる映画とかも、フィクションとかもあると思うんだけど、なんか、僕は、の、が、その、ど真ん中ではいないなって思いながら見てる部分はあったかなってところですね。
逆に、ロンペさんが仕事柄この映画おもろいっていうのってあるんですか？まあ、仕事の話の内容になると言いにくいこともあるかもしれないけど。
いや、ほぼないですね。
やっぱないんだ。
うん。
特殊すぎ？
特殊すぎるんじゃないですかね、僕
そん
とし
な
て
映
は。
画ねえよって話なんだね、やっぱり。
そうそうそうそう。
確かに。そう。僕は、だから、撮影関係の仕事してるから刺さるものはいっぱいありますけどね。だからね、よく仲間内で話してるのは、映画の撮影してるパートの、まあだから、パートっていうのは、だから、その部門で、美術部とか撮影部とか、照明部とかいろいろいるんですけど、もしこの業界をドラマとかにするんだったら、どのパートが主人公に一番なるのが良い、ふさわしいかって話をね、前したことがあって、で、僕がやってるの装飾っていう仕事なんですけど、装飾意外と主人公説あるぞっていう話になって多岐にわたるから、やることが。だから、場面をいろいろ作りやすいと。で、主人公を女の子にして、新人にして、で、組付大道具さんにいろいろ相談したりとか、先輩の美術部から怒られたりとか、で、ちょっと照明部のイケメンの子と恋したりとか、そういう話だったら面白くないっていう話になって 終わる。そう、いろいろ振り回されていくうちに、1年経って、次の新人が入ってきて、成長した自分が、を感じるっていう終わり方にしたらいいんじゃないっていう話になって、
なるほどね。
もう誰が作ってくれ、もうっていう。
いや、でも、なんか、それと逆じゃないですけど、自分の専門分野があるからこそ、そこに近いフィクションとかを見ると、解像度が高いがために、
そうね。
なんだろう、ノイズになるみたいなことっ
そうね。
て、もうあるってとこですか
でも、漫画業界とか、そのアニメーション業界を、もし描くとしたら、実写にした時にそういう齟齬が出ることあると思うけど、実写映画業界を実写映画にしたら、みん
作っ
なちゃ
てる
んと
人た
知っ
ちも
てる
知っ
か
てる
ら、
かな。
そうそうそう、解像度高く作れるんじゃないかっていう。わかんないですけどね。結局、いろんな制約とかがあって、まあ、それはちょっと無理ですとかなるかもしれないから、一概に言えないけど、意外と、映画作ってる人を主人公にした映画って、舞台が映画作りってのはいっぱいあるけど、じゃあこうやって映画って作られてますみたいなのを、あんまりはっきりとね、作品のテーマにしてるのって意外とありそうでないっていうか、特に美術視点から見てるのってあんまないなと思うんですけど、
ニッチすぎるってとこです
ニッ
ね、な
チ
ん
でし
か。
ょうね、きっとね。でも、撮影部とかが主人公よりは多分おもろいと思う。絵に変化があるから。大道具用意したりとかするのって。
なるほどね。
この日までにこれ見つけなきゃいけないんですとか。どうやって探すかみたいなのね。結構、僕いつも仕事してて、ああ、意外とこれ、今、全く知らない人が見たら何してるのかわかんないだろうけど、俺的にはおもろいなって思う時結構よくあるんだけど。
なんか、あれですね。アイデア出しとかだったらいけそうです
なんか
ね。
ね、
も
そう。
うちょっと話を組み立ててくれてる人が、
なんかね、
いい人がいれば。
小道具倉庫って意外と絵的に面白い。いろんな小道具がいっぱい一箇所の倉庫に集まってるから、みんな見たことないでしょうし、絵的には結構変化があっておもろいかなと思って。相当ニッチですけど
でもなんかその、まあドラマなのか映画なの
ね。
かで、その頑張って探したなんとかのを使った映像みたいなのが最後に出る
あ、いいね。
と、なんか見てる人は、ここに 結局こうなったんだみたいなやつが、その本編を見てわかるみたいな
そうそうそう。
のとかも面白そうですけどね、なんかね。
毎回そのドラマの冒頭で何かの小道具のめっちゃ寄りから始まるとか、で、引いていくと今回それがテーマなんだな、みたいな。とかね、おもろいかなと。みんなでアイディア出し合ってたんだけど。暇なのね、撮影中って。意外と。なんか、お着替え待ちとかしてる間、暇で暇でしょうがないから、そんな話ばっかりしてた。忙しい時は忙しいですよ。皆さんね。あと暇な業界だと思わないでくださいね。まあ、それは冗談ですけど。まあ、方向性変えて。ポンペイさん、最近なんか見ました？
僕は、今日はちょっと、映画と言っていいのか、映画じゃないのかわかんないですけど、夜の外側っていう、マルコ・ベロッキオの、テレビシリーズ、6話からのテレビシリーズを、全部劇場でやるっていうやつ。6話あるから、トータル6時間ぐらいあるんですよ。それを見てきました。ほぼ一日
でしょう。
文化村ルシネマにいましたっていう感じですかね。
お盆っていいですね。
すげえ入ってましたよね、も
あ、そ
う。う
う。いや、いる
ん。
で
びっくり
しし ょう。
ちゃった。
じゃ、ずっとイタリア語聞いてたの。
そうです、そうです。いやなんか、文化村ルシネマ、すごいっすね、
ちょっと
本当
狂っ
に。
てるよね。だって、ロペさん、毎週行ってんじゃないの？
毎週は言ってないけど、それこそ幻の光もね、見たし、なんか、もうちょっと、会員券みたいな、会員制みたいなやつ欲しいぐらいな感じのやつ
ない
で
ん
す
でし
ね。
たっけ？
なんかあると思うんですけど、東急とかのカードに入んなくちゃいけないとか、そうですか
あ、そうなんだ。
な。はい。あんまり割引がないんで、結構、TCG カード傘下に入ってほしいなとかそういう感じですね。ストレンジャーもそうですけど。
そう、高級系だからいろいろ難しいんだろう。僕はやっぱ相変わらず家で古い映画ばっか見てて、この間ウォーゲームっていうさ、80年代、子供がコンピューターで遊んでたら、国家の、核ミサイルの制御の機械につながっちゃってっていう話？
あれですよね。要するに、デジモンの僕らのウォーゲーム
あ、
の元ネタになったやつです
そう
よ
ら
ね。
しいですね。ジョン・バダムか。けど、俺に主人公、マシュー・ブロデリックの、近くに住んでるイケイケの女子高生の役でアリー・シーディーが出てて、アリー・シーディーって結構マニアックな女優さんかなと思うんだけど、もう僕の青春、セント・エルモス・ファイヤーの女の子なんですね。で、前見た時は全然気がつかなかったんだけど、この間改めてウォーゲーム見たら、アリー・シーディーだってめっちゃ可愛いと思って、相変わらず可愛かったんですけど、この人ね、ブラッドパックって言ってなんか何でしたっけ？ロブローとか、あの辺の人たちでこうまとめて青春映画御用達みたいな役者として売り出しされてて、
ブレックファーストクラブと。
とかね。で、それで、やっぱ一気に上り詰めちゃったせいで、なんだっけ、付き合ってた男が悪くて、なんかドラッグにはまって、で、そっからキャリアが思うようにいかなくなっちゃった人で、ちょっとかわいそうなんですよね。なんか、ウディ・ハレルソンとかと付き合ってたんだよね、前ね。それぐらいから全然聞かなくなっちゃって。ね、今どうしてるのか、わかりませんけど。めっちゃ可愛かったな。
これで見てますね。
ね。
あと、そろそろ映画祭の時期が来るんですけど、
確かに、早いな、1年って。
あれですね、さっき黒沢清の話しましたけど、9月にピアフィルムフェスティバルが来るんですけど、多分今年は、黒沢清監督のプログラムがあって、蛇の道、今年リメイクされましたけど、あれのオリジナルの方の蛇の道と、まあ、それの姉妹作である蜘蛛の瞳っていう作品の2本立てプラス黒沢清監督のトークみたいなやつが、
いいね。
多分、もう発売した、昨日発売したと思いますけど、気になる方はぜひって感じです。
映画自体はね、どっちも U-NEXT さんで今は見れる状態になってますけど。
そうですね。僕も、両方、 DVD とか配信でしか見たことないってやつですね。
今、配信、確かに便利だけど、
うん。
劇場で見るっていうことに、舞台挨拶とか、もちろん東京にいるからっていうのもあるんだけど、実際に作った人の話が聞けるっていうことは、非常に劇場側に、なんというかね、一つ魅力がありますよね。
そうですね。やっぱトークとかね、聞くと面白いんですよ
そう
ね。
ね。より深まるしね。
そうなんですよね。Q&A とか面白いしな。今、フィルムフェスティバルは、だからその PFF アワードっていうやつを、僕はここ数年、まあ、配信ですけど全部見るっていうのをやってて、今年も多分配信で見れるんで、そこら辺は、まあ、またチャレンジしみ
そう
ようか
ね。
なって感じですかね。
コロナが明けてちょっと経ちますけど、一度が配信に移行してた、そういう映画祭とか、もう、例えばフジロックなんかは、今年配信、まあちょっとありましたけど、だんだん配信やめますみたいなのも増えてきてて、ライブ
れ
とかに関しては
ね、
ね。
要するにね、補助が降りてたんですよね、配信に対して。
そうですよね。
うん、だから、そこに補助が降りなくなるから、あんまり映画祭側としても、
嬉しくない
や
と。
る意味はなかったりするし、その映画を出品する側も、しょうがなく配信 OK した部分とか
そう
があ
ね。
るはずなんですよね。そことかはもう別に 映画祭できるならそっちでやってよっていう感じだと
そうね。
思うんで、なんか、できにくくなってると思いますけどね。
映画祭の意義で考えても、やっぱり集まってみるっていうのは、やっぱり大事にしたいところではあるんでしょうね。その後で配信するとかね、映画に関してはね。
そうですね。
それでまたお金を回収できるとかあるかもしれないし、わからんけど。
いや、なんか地方の人とかね、いや、なかなかそういう映画祭に行けなかったりす
そ
る
うよ
から、
ね。
配信やってくれると嬉しいとは思うんですけどね。まあ、ね、そうは言っても難しいところもあると思いますけど。
商売ですから。さっき、三宅商館とか出ましたけど。この間、だからそれこそ、夜明けのすべて、今年の2月ぐらいに公開された映画かな？が今、配信に載るようになってて、
フレックスに来ました
です
ね。
かね。で、見たんですけど、久しぶり。
お
やっぱいいね。
ー。ああ。
いい映画だ
僕、
な、あれ。
一応上半期トップに上げてますからね、僕ね。
上がってましたもんね。やっぱ、ああいう映画が大事だな。
僕もちょっと落ち着いたら見直そうかな。
すごいいいシーンがあるんだけど、ちょっと泣けちゃうもんね。
いやー、僕結構何でもないシーンとかよかったりして、いやー、あれは、やっぱ見直そうかな。
夜明けっていう言葉がさ、まずエモいじゃん。
いや、そうなんですよ。なんかやっぱ、なんだろうな。あの映画の中で、まあ、言葉としても出てきますけど、光とか夜明けっていうものと、ビジュアル的にもそういうものが結構出てくると思うんですけど、
そうなんだよね。
そこで結構僕は、なんかね、いろいろシーンとシーンがつながるような部分があって、ものすごくね、そこがグッときちゃったんですよね。
わかりみが深い映画でしたわ。僕、今年一番、だからさっきも言ったけど、あんまり本数見てないんだけど、一番好きなのは、哀れなる者たちだね。で、ああいうやっぱエキセントリックなやつって僕、好きなんですよ。ちょっと不条理だったりとか、すごく凝った撮影してたりとか。でも一方で、夜明けのすべてみたいな、オーソドックス、でもあれもすげえ工夫されてるけど、物語とかメッセージ性、テーマ性をすごく重視した作品。もう、せめぎ合いがあって、どっちがいいなんてことはもちろんないんだけど、どっちも好きなんだけど、役のすべては、無情にいいね。役者さんもいいけど、演出もいいし。
ヨルゴス・ランティモスはね、もう来月新作が来ますから
すごいよね。仮面つけてるやつでしょ？なんか知らないけど。
ね。なんか不思議そうなまた映画です
ね。
ね。
今年ホラー映画もいっぱいいいのありそうな感じがしてて、10月に公開される、悪魔と夜遊びじゃなくてなんだっけ。
最近よくタイトル見
ね
ますね。
え。あれめっちゃ面白そうなんだよ。夜更かしか。あれね、10月4日に公開なんですけど、日本ではね。 10月4日ってシビルウォーも公開なんです。
ああ、よかった、忙しいな。
忙しいんですよね。しかも映画祭やってるわけでしょ？
まあだから、
まだか。
後半じゃなければ、
うん。
嬉しいなって感じですね。
そう。なんだっけ。変なさ、キリトダンスみたいなやつ。違うわ。うん、あ、ずっと忘れした。これが雑談らしい感じだけど。あの監督、振り幅。あ、だから、ノベンバーって変な映画あったでしょ？あれの監督の2作目が、全然違うことやってて。ノベンバー映画。ライナー・サルネ監督。この監督の2作目が、なんかすげえコメディっぽいやつで。え、ノベンバーって見ました？
見てないんじゃないの？あ、これか。
そう
カンフーのやつか。
そう。そう。なんだっけ？なんていうタイトルでしたっけ？
エストニアのせいなのカンフーマスター。
あ、それ。それも同じ10月4日のはず。とんでもない日になりそうじゃないですか。
まあ、でも後半に来るよりいいですね。そう、映画祭見ちゃいますからね。
ね。ジョーカーの続編もその日かと思いきや、アメリカでその日に公開される。
まだ日本はある
そう
の
だと
か
思います。
な。そっか。まあ、ちょっと映画祭との
ね。
せめぎ合いには僕は
うん。
なるはずなんで。
ですね。
まあ、だから、PFF とかは9月でまだありがたいですけ
うん
ど、
うんうん。
後半はね、東京国際映画祭とかが来ちゃうと、結構そっちに時間を取られちゃうんで。
まあだから、身辺整理。やらなきゃいけないことはなるべくやっといて、時間をなるべく作れるようにして、体調を整えて臨みましょうということで。
そうですね。
できる範囲でね、無理なことはしない。ということじゃないですかね。
ちょっと実験的にね、
うん。
雑談会やってみましたけ
はい。
ど、
どうなんですかね、一体、全体。
わかんないっす。
聞いた人がどんな気持ちになる。
聞いた人がこの、なんだ、いろいろな方向に行く話をどう思うかっていう。
そうね。
感じですかね。まあ、ちょっとでも面白かったとか、自分も話してみたいっていう人があれば、反応いただければ、
ね。
ちょっと続けて、
はい。
定期的じゃなくて、不定期で、いいと思うんで、
そうね。
こういうのもね、できたら、僕が楽をする会として、
なるほどね。
できたらいいなっていう感じなんで、
これ多分さ、これを話そうと思ってがっちり固めてこない方が面白いと思
そうですね。
う。うん、その場その場の方がいいか。
なんか話したいことがある人
まあ
だっ
もち
た
ろん
ら、
ね。うん、
準備してもいいんですけど、
そうね。
僕に負荷がかかれば何でもいいですって感じです。
確かに。それが大事。
まあちょっと、ご協力いただきありがとうございました
はい。
ってことですけど、こんな感じで雑談会を、また
やって
でき
み
た
よう
ら
と思い
やりたい
ます
かな
ね。
と思い
うん。
ますんで、よろしくお願いしま
はい。
す。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また別の回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろしく
す。
お願いします。